夢ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは絵本作家の静香さんです。静香さんは2017年、ベルギーの出版社から10C が放題ここにいるよで絵本作家としてデビュー。昨年5年の時を経て構成も新たに日本語版も出版され、今再び脚光を浴びています。今日は静香さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストはベルギーでデビューした絵本作家、静香さんです。静香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、静香さん、カタカナ表記で、はい、静香で活動もされていらっしゃるんですよね。
そうです。
そう、お名刺もさっきいただいて、うん、とってもアイコンだったり、そのバランスっていうのも素敵でした。
ありがとうございます。
意味合いも込められてるんですか？
そうですね、アイコンはベースが玉ねぎなんですけど、ユニちゃんっていう名前はついてるんですけど、もともとその自分を考えて、なんか思いついたキャラクターで、本音が本音ってなかなか表に出せないなって思ってる時に、ふとこう手を動かしていて出てきたキャラクターなんですね。なので玉ねぎって剥いても剥いてもなかなか芯が出てこなかったりするので、それと同じように自分の芯とか本音が自分でも見えなかったりする。でもこう向いていけば必ず本音がいて、それがキャラクターになっています。
さあ、気になるベルギーでデビューした絵本ということで、はい、ここにお持ちいただいたこちらがデビュー作なんですよね、はい、こちらどんな絵本なんですか？
これはもともと一番最初は、私が飼っていた飼い猫のりょうちゃんが亡くなってしまって、かなりちょっとペットロスみたいな状態になってたんですけど、その時にもう本当に気を抜くと涙が流れちゃうみたいな時に、電車に乗っていて、で夜の電車だったんですけど、こう、ま、ドアの近くに立って外を眺めながら、なんだろうな、向こう側の外の世界と電車の中の景色が窓ガラスに映って、2つの世界が重なっているように見えて、でそんな時にこのりょうちゃんのことを思っていたら、突然その本の一番最初のフレーズの君がいないから始まるんですけど、はい、その言葉が降りてきて、うん、それをこう降りてくるままにメモで書いていって、はい、電車降りる頃にはもうその本のベースになるストーリーが出来上がってて、で家に帰ってから作ったっていうのがきっかけです。そのトレーシングペーパーと、うん、薄紙というか透明の紙と交互に出てくるんですけど、うん、その構成も全部その電車の中でほぼ浮かんでいて、うん、あとはただ家に帰ってそれをこう 作り上げたみたいな感じですかね、うん、りょうちゃんからのプレゼントかなっていう気がしています。
タイトルが十星羅というタイトルで、
はい、
ベルギーで出版されてというところ、これは今こう、まあ、真四角というか正方形な形 の、はいはい、あのところにこうめくっていくと、あのこの薄紙っていうんですか、
はい、
で猫ちゃんが描かれていて、うん、常に寄り添ってますね。
そうですね、だ猫ちゃんの方からはもう猫ちゃんはいつもここにいるよここにいるよって言ってくんですけど、うん、猫の方はこの僕っていう主人公の存在を今でも感じていて、いつもそばにいるっていうメッセージを伝えてるんですけど、うん、僕の方からはちょっとなかなかそれを感じられなくて、寂しさとともにいるのが前半ですね、
うんうん、でも後半になっていくとその距離感もどんどんどんどん近くにいてくれているっていう安心感で、うん、はい、とっても心が温まるような絵本になってますよね、うん、どうです、静香さんにとってそのりょうちゃんってどんな存在だったんですか。
りょうちゃん、もともとりょうちゃん自体が仙人みたいな猫ちゃんなんですけど、うん、あのなんだろうな、猫であって猫でないみたいな、なんだろうな、なんかちょっと違っ、例えばうち当時娘が小さかったんですけど、うん、娘が低学年とかの時に一人で寝ていても必ず娘ちゃんのところに行って、娘が寝入るまでは一緒にそばに寄り添って寝て、うん、ね、娘が本当に寝入ったら戻ってくるみたいな猫で、当時もりょうちゃん目が見えなかったんですけど、うん、目が見えなくてもそれを続けてて、だからなんか守ってくれようとしている、で なんだろう本当に仙人みたいな猫ちゃんでしたね。
この十星羅、うん、ここにいるよという絵本についてまた後半でもたっぷりとお話伺っていけたらと思っております、
はい、
そんな静香さんが選んでくださった大切な曲教えてください、
う
ん、
はい、エリック・サティのジムノペティの1番ですね、
はい、この曲を選んだ理由は、
これは特にそのここにいるよを描いていたり、その頃によく絵を描くときに聴いていた曲で、エリック・サティの曲自体が、なんだろう、ちょっと異質というか少し変わっている、そんなところが自分の絵に通じるみたいな感じがして、よく描けながら描いてました。
それではお聴きいただきましょう。エリック・サティのジムノペティ1番、お送りしたのはエリック・サティのジムノペティ1番、世田谷ドリームプロジェクト、今日は絵本作家の静香さんをお迎えしています。さあ静香さん、はい、もうそれこそやっぱり気になるのが、うん、デビューがベルギーだったんですね
そうですよね、
はい、その至った経緯って教えてください。
あ、はい、あのもともとそのここにいるよというりょうちゃんをきっかけに生まれた作品というのは、当時展示とかで小さな絵本として自分で作って販売もしていたんですけど、うん、それに合わせて日本の出版社に持ち込みだったりこう見てもらって出版を目指していった作品ではあったんですね、うん、でもなかなかそれが叶わなくって、うん、でそんな時にあのボローニャに行こうって思い立ったんですけど、それがそもそもボローニャという存在は前から知ってたんですけど、で以前1回行っていて、でそこからまたいつか行こうと思っていつかいつかでずっと先延ばしになっていて、うんうんうん、である時いつかいつかって言っていてもそのいつかは来ずに死んじゃうなって急に思って行くって決めようって勝手に思ったんです、うん、それまであのできない理由をいろいろ、例えばお金がとか時間がとかこの頭の中でいろいろ言っていたのをやめて、うん、なんか急にもう行くって言ってしまおうって思って、で周りに私は行きますって何のつても当てもなかったんですけど言い始めて、まあ、結果それで行ったっていうのがボローニャに行った経緯なんですけど、うん、でもそこでもやっぱりあの15社ぐらい、全部で4日間で15社ぐらい見てもらったんですけど、はい、どこも、まあ、作品としてはいいけどコストがかかるから無理っていう理由でずっと断られて、ただ一番その最後に見てもらったのがアリスエディションっていうベルギーの出版社なんですけど、そこのアートディレクターの方が気に入ってくださって出版に至ることができたっていう感じです。
すごい、もう本当にこの 今手元にある最初の初版というか、
はい、
でここにいるよの絵本を手に取って、うん、はい、世界に渡ってアピールした、
はい、そうですね、
実った、
はい、
かっこいいじゃないですか。
ありがとうございます。
コミュニケーションとかどういうふうにアプローチしたんですか？
私基本的に英語はできないので、まあ、言われてることはある程度はわかるけど、言いたいことが言えないっていうレベルの英語力なので、ほぼ笑顔と単語とうなずきとジェスチャーとで、あと何を言われてるかどうしても早くてわからないときはちょっと書いてもらいたいって言って、でそのベルギーの出版社の人にはこう、じゃあ分かった分かったって言って書いてくれたんですけど、それが崩されてる字で全く読めなくって、でありがとうって言って帰ってから日本で英語ができる人にそれを見てもらって、こう翻訳してもらってみたいな、そんな感じでした。だからほとんど売り込みも並んでこう見せて、で反応を見て帰るみたいな、そんな感じでしたね。
でそこでベルギーでデビューが決まって、はい、50シーラっていう絵本が、うん、こうできた時の感想というかいかがでした？
すごくやったっていうよりは、あ、やっと世に出せたなっていう、うん、であんまり実感がそんなになかったですね。というのも日本の本屋さんにも紀ノ国屋さんの洋書のコーナーとかには置いてくださってたんですけど、それほど目にする機会もなかったので、ただ、本当に出たんだみたいな、そんな感じでした、
うん、へえ。そこから、はい、今なんと5年後の昨年になるんですね。
そうですね、
日本語版も出版されたんですよね、
はいはい、
どうです、その展開というか、いろんな思いもあったかと思いますが、うん、
でもやっぱり日本語で出したい、自分が日本人でもありますし日本語で出したいなっていうのはずっと思っていたので、でこの今回月としゅコンパスさんっていうところから出してるんですけど、そこの西山さんっていう方がものすごくこの作品に思い入れを持ってくださって、でその西山さんのアイデア、あとデザイナーさんのアイデアなどもこう入って、本当により素敵な、もともと自分が生み出したものよりも進化した素敵な本になったなと思って、それはとても感謝しているし感慨深いというか嬉しいですね。
でまたベルギーで出版された絵本もとても素敵な表紙でしたが、うん、この日本語版もなんか最初辞書のような、はい、重みのある革のような素材なのかなっていうような色味、うんうん、茶色いベースにこの金の箔が本当浮き出るように温かみもあって、うんうん、はい、少年と猫ちゃんのこのイラストがたまらなく愛おしい絵ですよね、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
やっぱりそういったところにもこう変化だったり進化っていうところもありました？
ありますね。もともとその今回の日本語版の半径、その版の形というのがデザイナーさんのアイデアでって聞いてるんですけど、うん、この祈りのような本だから、その聖書というかのような何かそのポケ、手元に置いてこう 開くたびに祈る祈りみたいな感じで、その縦長のその詩のような刺繍のような何かそういった感じの形がいいのではないかっていうアイデアをいただいて、その形になったんですよね。それも私だけで作っていたらそれは出てこなかったアイデアなので、本当に今回のそのここにいるような日本語版で出版社の方と、要は編集さんとデザイナーさんとの力を借りて生み出すっていうこの意味をすごく感じました。一人で作るだけではできない世界っていうか広がりをその作品に持たせることができるんだなっていうのをとても感じました。
表紙にある、はい、坂本美雨さんからのメッセージもグッときますね。
そうですね、本当にそれはその言葉がその本当に作品をこう感じて書いてくださった言葉だっていうのがすごくよくわかるので、その言葉を読むだけでちょっと涙が出ちゃいますね、
はい、でそばにいてほしいっても寂しく思わないくらい愛する存在と溶け合って自分の一部になる、うん、そんな日がきっと来るっていう坂本美雨さんからのメッセージがあって、はい、で愛するものをなくした悲しみに寄り添う絵本というふうにもあって、うん、本当皆さんからの反響も届いてるんじゃないですか？どうですか？
そうですね、やっぱり愛に猫ちゃんを亡くされた方とかメッセージをいただいたり、あと展示をしている時に実際に来てくださってそういったお話を伺う機会もあって、うん、 大切な存在を失っても実はそばにいるっていうのを少しでも、あ、ダメだ、ちょっと泣いちゃいます、ごめんな
さい、うん、そうだよね、
そうですね、感じてもらえたらいいかなって思います。あ、ごめんなさい、
うん、雨がうるうるしてくださってる
すいません、
ね、そんな思いも本当に実ってというか、はい、皆さんに届いて今年6月、うん、見事第57回、はい、総本想定コンクール文部科学大臣賞を受賞されたりとか、さまざまな賞も受賞されてるんですもんね。
そうですね、あと幼稚園本大賞のも受賞させていただいてるんですけど、でも本当それも私だけの力では多分無理で、まあ、りょうちゃんの力であったり、あとはやっぱり西山さんやデザイナーさんとか、うん、多くの方のこの本に携わってくれた多くの方々の力があって初めて成し遂げられたというかできたことだなっていうのはすごい日々感じています。
また展示会とかもこれからもあったりはするんですか？
あ、はい、9月の12日から愛知県の本ひとしずくさんというところで展示をさせていただくのと、あとこの今回総本想定コンクールの受賞したことで9月の30日から11月の5日かな、うん、までその出版クラブビルっていうところでこの受賞作の展示があります。あと書店グランデさんでもフェアをしていただけるっていうお話をいただいてます。
すごいどんどん広がってる、うん、ぜひあの静香さんの SNS だったり月とコンパス社さんの SNS などでもね、はい、情報を発信してくださるかと思うので、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。今日のゲストは絵本作家の静香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は夢メッセージが届いたようですよ。では読んでみましょう。雅代さん。
はい、リポーターの塚田雅代です。今回は皆さんから寄せられた夢応募をご紹介するために実際に応募してくださった方に直接お話を伺おうということで会いに来ました。まずはメッセージを紹介します。私の夢は遊園地のスタッフになることです。いつ行っても夢のあるひとときを過ごさせてくれるスタッフさんに憧れました。今私は世田谷区野沢にある就労継続支援 B 型事業所ガーデンカフェ時空にレストランのホール担当に入っています。今の事業所で接客の修行を積んで将来は遊園地のレストランのスタッフになりたいです。ということで今日はですね、東急東横線学芸大学駅からだいたい歩いて13分ぐらいかなにありますガーデンカフェ時空にお邪魔しています。夢応募メッセージくださったのは坂本よしみさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。お願いいたします。
はい、素敵な夢応募してくださって嬉しい。
ありがとうございます。
まずは今回応募しようと思ったきっかけは？
はい、以前中丸小学校で販売会をしているとき世田谷散歩の話をしているお客様と出会いました。そこで気になってネットで検索したらドリームプロジェクトのコーナーを見つけ、それをきっかけに応募いたしました。
さあ、そしてその遊園地のスタッフになりたいと思ったのはいつですか？
はい、以前にも遊園地のスタッフとして働いていたことがあり、そこでお客様に楽しい思い出を作ってもらおうとスタッフが一致団結して仕事に当たっていたのがやりがいがあり楽しかった思い出があります。持病のため離職してしまいましたが、もう一度働きたいという思いが強く再就職を希望しております。
はい、では現在その夢を実現するためにどんなこと頑張ってますか？
はい、事業所ではチームワークを意識して仕事に当たっております。レストランのホールを担当しているので品切れの食事などがあれば全体で共有するなど、ほうれん草といったことから一人に仕事の負担がいかないよう分担して仕事に入っています。
うんね、今お邪魔してるんですけれども、お庭がとっても綺麗で、もうここで、ね、
お庭眺めてるだけで清々しい素敵なお店ですね。
ありがとうございます、
はい、ではこのガーデンカフェ時空についてもお聞きしますが、どんなお店ですか？
はい、ガーデンカフェというだけあって四季折々の花を楽しむことができます。春は桜、梅雨は紫陽花、今の時期だとサルスベリの花が見頃を迎えています。で、スタッフも和気あいあいとしていて話しかけやすい雰囲気を保っているかと思われます。
はい、では吉見さんはここでどんな修行をされてるんでしょうか？
はい、コミュニケーションの勉強をしています。一緒に働くメンバーにとっては親しみやすく話しかけやすい雰囲気、お客様にとっては来店してよかった、家族や友人と楽しいひとときを過ごせたと感じていただけるような接客を心がけ、人との距離感に注意して仕事に入っております。
はい、では吉見さん、おすすめのメニューがあったら教えてください。
はい、時空クリームソーダです。みんなで考案した自家製ドリンクで5種類ある中で特に大人の味わいのカシス&グレープがおすすめです。
はい、ということでご用意いただきました。あの紫色の綺麗、もう見た目にも綺麗だし、カシス&グレープ、これね、大人な感じ。
そうですね、はい、
はい、では早速いただきます。わっ、甘さ控えめですっきり飲みやすい。
ありがとうございます。
この上に乗ってるね、バニラアイスかな。
はい、
ね、このバニラアイスの甘さが、うん、さらにカシスの酸味を引き立てる。
ありがとうございます、
うん、では最後に夢にかける思いを一言お願いします。
はい、まだまだ体力、精神力、技術力不足ではありますが、ここ事業所時空でスタッフさんのサポートを受けながら、昨日より今日、今日より明日、成長して今一度遊園地のスタッフになります。
はい、さあ今回夢応募に応募してくださった吉見さんにはクオカード1000円分をプレゼントします。ということで今週は夢応募にメッセージくださった坂本よしみさんにお会いするためにガーデンカフェ時空にお邪魔しました。よしみさん、本当にご応募ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬田町散歩を話題にして夢応募してくれたなんてとっても嬉しいです。時空さんのカフェにも行ってみたいな。よしみさんの素敵な夢が叶いますように。よしみさん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたい、などなどあなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。